春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日はですね、11月の15日、もう半分来ちゃいましたね、11月もな。あと1ヶ月半するとお正月と。早いですな。たんびたんびこういうこと言ってますけどね。今日はですね、ちょっと寒くなってきたので、寒くなってきたっていうか、ここのとこ暖かいんですけどね、全体的に寒くなってきたので、服が全然出してなかったので、衣替えなどをしとったんですけどね、久しぶりにこう、押し入れの中とか見てみると、こんな服あったなとか、まあ大体同じような着てるんですけどね、普段ね。それでも、ああ、これちょうど今の時期なのっていうかね、もうちょっと前の時期だったのに、もう着れないなとか、なんか結構そういうのありましてね、春とか秋っていうのはなんかめんどくさがって適当なの着てるもんですから、その時期しか着れないものっていうのはすごい短いでしょ。だからその時期しか着れないものを、まあ、また今度でいいや、みたいな感じで衣替え遅くしていっちゃうと、結局、その時期に着れなかったりっていうのは結構ありましてね。で、今回もそういうの見つけたりしたんですけど、またそのまましまい込んじゃいまして、結局着ることになってないという、もうだいぶ昔からあったな、この服っていうのは結構ありまして、そういうのを見つけたりしてたんですけども、今日はですね、また、買い出しに妻と行ってたんですけども、最近コンビニでねタバコ買うんですよ。だいたいこう1カートン10個入りですね。それを買いに行くんですけども、いつも行ってるコープで買うとですね、ライターくれないんですよ。でなんかなんだこいつとかいうような感じでですね、面白くない。まあ多分入れ忘れてるんだと思うんです。忙しいもんだからね、レジとか混みますから。でもなんかつまんねえなと思ってね。ああいうのっておまけがあるとちょっとでもあると嬉しいじゃないですか。でもうくれないと思って、もうそこはいいやと思って、で最近はもういつもコンビニで買うことにしてるんですね。でコンビニですとですね、他のスーパーなんかで買うよりもタバコじゃなくてライターが、いいライターがくれましてですね、今日ちょっと貼ってますけども、こんなようなやつ、マルボロですね。マルボロのライターなんですけどね、マークがねいいんですけども、でなんかね開け方とかね付け方がこう変わってまして、なかなかいい、上等なやつでして、決して100均のやつでもないんですね。でちょっと気に入ったんでな、こういうのいいなと思って、なんかちょっと嬉しいんですよ、こういうのをもらえるとね。100円ライターとかって言いますけども、100円じゃないですからね。100均で5つとか、3つとかね、袋に入って売ってますからね。あれ、100円でも全然ないですからね。だからああいうのもらっても最近あんまり嬉しくないですね。それよりもなんかおそらくこれは、おまけとして、例えば、セブンスター買った人にはこれ、みたいな感じで、つけてくれるようなおまけのやつね、そういうライターがいいですね。普通の100円ライターみたいなんだけども、そういうのがプリントしてあるだけでもなんかちょっと違った感じがしてちょっと嬉しかったりするんですけどね。吸わない銘柄でもやっぱり葉木とかね、そんなんだと嬉しいですね。そうなんだよ、結局最近そういうのつけてくれるからっていうことでわざわざコンビニで買うようになったんですけど、おまけってやっぱり必要じゃないですかね。大人でもね、やっぱり子供と一緒で、ちょっとなんかつけてくれるだけでも嬉しいもんですよ、これ。なんかね、そういうのでね、はしゃいだりするんですけども、ライターって言いますとね、一番最初、ライター買ったのはいつかな、16ぐらいだったかな、そのくらいだったような気がしますね。やっぱりガスライターで。でも、すでにその頃は、100円ライターっていうのも出てたと思うんですけども。 なんかね、やっぱりこうガスをこう自分で入れる、入れて使うっていう、なんかそういうのしてみたくてね。で、そういう、なんだったかな、なんかね、上がパカッと開いて、カシャッとつけるようなやつでした。あの、今ターボライターとか、ボーって火が出るやつね。ああいうのとかまだなかった時代で。普通のガスライターか。あとはジッポーですね。オイルライター。まあそんな感じでしたね。あったのは。私の親父が使ってたのなんか長細くてね。長細くっていうか横位置でね。横向きで筆、なんかね。頭っちゅうかな。上の部分を下にガチャッと押すと、口がパカッと開いて火がボッと燃えるような。なんかそんなんばっかりでしたね。で、どうも親父はそれを気に入っとったみたいで。で、最初にそれをつけた時も、こんなんなんだって。ライターってこんなんなんだって。で、そのよくね、こういじってましたね。なんでこれでこう火がつくんだろうっていう、そういう原理とか見る。分解したりするのは好きでしたからね。分解はしなかったですけどね。したらぶん殴られるなと思った、思いましたんで、しなかったですけどもね。なんかね、そういうのが好きでしたね。で、自分が買ったのはね、縦長のやつでした。だから、ポコッと上が、さっき言ったようなやつね。で、外で吸うようになって、まだ10代です、この頃は。外で吸うようになってから、ジッポーがかっこいいなぁと思い出しましてね。なんかね、その頃からね、軍服とかそういうのに、こう、興味がいってね。で、軍隊の人っていうのはやっぱりこう、ジッポーとか、ね、まあ日本のは知らないですけど、向こうのね、アメリカの兵隊さんなんかジッポー使ってるのが、なんか映画かなんかで見たんでしょうね。で、なんかかっこいいなと思う。ジッポーを買ったんですね。ジッポーっていうのはオイルライターなんで、風がすごい吹いてる日でもこう消えないんですよ。で、それが嬉しくてね、あれよく使ってたんですけどね、臭いんですね。それがちょっと難があったり、あと横向きにポケットで入ったりするとね、オイルが漏れてきたりするっていう、で火でもついたらえらいことになっちゃいますからね。で、そういうのがあって、やっぱり結局またガスライターに戻るんですけども、それが18か9の頃だったかな、喫茶店に行くのがすごい好きで、で、もう毎日のように喫茶店行ってましてね、喫茶店でマッチを必ずくれるんですね。くれるっていうか、もらってくんですけども、で、その頃からはね、今度はライターをやめてマッチで発火してましたね。これ今まで全部喋ってるの10代なんですけどね。でね、なんでマッチが良かったかっていうとね、当時やっぱりフランス映画とかよく見てたんですよ。アラン・ドロンとかね、あとジャン・ポール・ベルモンドとか、あの辺のギャングがライターじゃないですね、マッチ使うんですよみんな。で、それがなんかかっこよくてね、ジャン・ギャバンとかね、で、それでマッチでね、で、マッチの擦り方なんかもね、いろいろとこうやってましたね。片手でシュッと擦ったりとかね。あとなんかいろいろやってましたね。そういう、なんか小ネタを覚えたりとかね。そういうことをやっておりましたね。で、それから、それも飽きちゃうんですね。っていうのはマッチもやっぱ臭いんですわ。で、ライターをやっぱり買うようになってるんで、ライター買うようになったかな。それからは多分100円ライターになったんじゃないかな。もう何でもいいやみたいな、火つきゃいいやみたいな、だいたいそうなんですよ私の場合。一周回るともう一番手軽なものに戻るっていうのが多いですね。今両方持ってまして、ガス入れて使うライターと100円ライターとね、両方持ってまして、というのはまあ予備みたいな感じで持ってるんですけどね。だから100円ライター以外のライターね、入れ替えの効くやつ、ジッポーとか、ガスライターとか、結局いくつぐらいあるかな。なんだかんだ合わせると10個ぐらい、10個はないかな。そのくらい持ってますね。マグナムの形をしたターボライターがあるんですよ。次元が持ってるやつですね、ルパン三世の。これワルサー P38 もあったんですけどね、 そんなにそんな使いもしないライター邪魔になるばっかりなんで、ワルサー P38 の方は売っちゃったんですけどね、オークションに出しちゃったんですけども、でも次元の持ってるそのあれですね、あのマグナム44口径ってやつですか、あれは持ってますね。ダーティハリーが持ってるやつですね、あれは未だに持ってますけど結局使ってないと。今もうどこ行ってもね、タバコは吸えないような状態になってて、昔はあのいろんな家行ってね、友達の家とか行って、で、ちょっと贅沢な家なんかに客間とかありますでしょ、応接室みたいなとこで、そことか行くとこう必ずテーブルがあってね、テーブルクロスみたいなのがあって、で大きなあのガラスの灰皿とね、それと置いとくこうライターが置いてあるんですよ、なんていうんですかね、なんかね、ミョッとこう飛び出てるやつですね。それでカチャッとつけるようなやつみたいなのがこう置いてあって、ああいうのもでももうあの時代の話でしょうね。山口百恵の赤いシリーズみたいなのがこうテレビにやってた、そういう時代のことでしょうね。今はもうタバコを吸う人の方が減っちゃったから、客間行ったってね、灰皿置いてなかったりしますからね。まあいろいろと騒がれてまして、あちこちで吸えなくなっておりますけども、実に吸うもんとしては肩身の狭い思いでございます。ああいうね、なんか時代も良かったんですけどね。タバコみんなこうこれが毒だって知るともうみんなね、やめちゃってね。なんかそういう風景がコロコロ変わってくる。医者がね、なんか発表しただけでね、そんななっちゃうんだなっていう大きな一言ですよね。そういうのってね、時代の風景まで変わっちゃうという、そんなことを思ったりいたします。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみ。なんか最近内容がスカスカじゃないですか。自分で喋ってて思うんですけど、ちょっと反省しております。